はい、それではサムエル記第一の15章からですね、15章と16章を学びたいと思いますけれども、前回の学びでサムエルがペリシテ人との戦いにおいて主の命令に聞き従わないで前書の生贄と若い生贄を自分で捧げたというところを読み、そしてそのペリシテ人の戦いでこのヨナタンがですね、信仰によって進み出ていったと、そしてこのイスラエルをこの救っていったんですけれども、サウルがですね、余計なこの誓いを立てたわけですね、立てさせたわけですね。この食べたら呪われると、その主が私が敵を倒すまで食べてはならないというですね、その誓いを立てさせた。で、まあ、そういうイスラエルというかサウルがですね、この失敗をしているわけなんですね。で、これから読むところは15章からは、主がサウルにご自分が立てたイスラエルの王として機会を与えられます。最後の機会という新たな機会、試されるわけですよね。まあ失敗はしてるんですけれども、今度は従いなさいと、という機会を与えられるわけなんです。で、一節で、サムエルはサウルに言った。主は私を使わしてあなたに油を注ぎ、この民イスラエルの王とされた。今主の言われることを聞きなさい。万軍の主はこう仰せられる。私はイスラエルがエジプトから登ってくる途中、アマレクがイスラエルにしたことを罰する。今行ってアマレクを打ち、そのすべてのものを清絶せよ。容赦してはならない。男も女も子供も血のみ子も牛も羊もラクダもロバも殺せ。このようにアマレク人を清絶せよという、この命令でありますが、14章の48節の中にサウルが行った業績があります。彼は勇気を振るってアマレク人を撃ち、イスラエル人を略奪者の手から救い出した。確かにサウルはアマレク人からイスラエルを救い出していますけれども、ここで言っている神の命令は清絶せよというまた異なるもの、単にイスラエルがアマレク人の圧迫から救い出されられる以上の意味を持っているわけなんです。清絶というのは主が裁かれて滅ぼされたものを一切ご自分のものとするという意味です。主が裁きます。裁いた後のものはご自分のもの、清絶っていうですね、これ新改訳の聖書をですね、この翻訳した人たちが新しく作った言葉なんです。これとてもいい言葉ですね。聖なるものとすると、その絶滅させるんですけど、聖なるものとするということであります。で、これで以前エリコをそのようにしなさいと神が命じられた時に、アカンが金の延べ棒や絹の布を取っていったので石打ちの刑にあったというのありますよね。神のものとされたのにもかかわらずそれを取っていったという罪を犯したわけなんです。で、これを新約聖書的に話しますと、地獄ですね、そこに堕落した天使、またそれについていく人間ですね、すべて聖なる神の領域になっていくと、というふうに言うことができると思います。地獄についてはもう神の領域なんですね。他の人が引き上げることはできないわけなんですよ。で、カトリックの教義で煉獄というものがあります。で、そこでこの世での生活がですね、このイエス様は信じたんだけれども、なんかちゃんとやってなかったと その後にですね。そうすると煉獄に行くんです。あるいはこの世に、そうだ、イエス様を信じてない人も行くのかな、ちょっと私よく知らないんですが、要はそこで懲らしめを受けるんですが、まだ生きている人が鳥なしの祈りを捧げます。そして懲らしめを受けた後に天国に行くようにすると、という教義なんですけども、聖書にはないです。なく、かつかつですね、今の聖絶という神様の考えとはかけ離れている、間違った、あるいは悪い教えと言ってもいいですね。これちょっと大胆に言ってますけれども、悪い教えであります。で、通常の戦いであれば、このまたサウルの話に戻りますが、通常の戦いであればですね、当時はこの戦った軍の兵士にとって略奪物、敵の略奪物が報酬となるわけですね。今の軍隊では考えられないですよね。自衛隊でなんか敵取ったものが給料になりませんよね。ちゃんと国からこの、ね、国民が払った税金でですね、この国によって与えられるのが公務員ですから。でも昔は違うんですよ。給料がですね、あれいわゆる今で言ったノルマか、なんかお客さんからの売り上げっていうのと同じですよ。敵の略奪物ですね。ですから牛やロバ、ラクダ、みんなもらってって当たり前なんです。で、あとは子供女も当然ながらもらっていくことができるわけです。で、これをあえてそうしちゃいけないんだよと現に戒めてるわけなんですね。で、このアマレク人、14章のさっきのところを見ると略奪者と書いてあります。で、これを彼らの特徴がこの略奪なんですね。イスラエルがエジプトから出てきた旅をしているときにこれを行いました。で、モーセが自分が死ぬ前の説教である申命記においてこのように言い残しています。25章の17節から19節、申命記の25章の17節から19節にこう書いてあります。あなた方がエジプトから出てその道中でアマレクがあなたにしたことを忘れないこと、彼は神を恐れることなく道であなたを襲い、あなたが疲れて弱っているとき、あなたの後ろの落後者を皆切り倒したのである。あなたの神主が相続主としてあなたに与えて所有させようとしておられる地で、あなたの神主が周囲のすべての敵からあなたを解放して休息を与えられるようになったときは、あなたはアマレクの記憶を天の下から消し去らなければならない。これを忘れてはならない。わかりましたか。この落後者であるとか弱い人であるとか、それを狙って襲ってきたと。そしてそれに対する報酬が天の下から消し去らなければならないと、こう言ってるんですね。これが申命記の中なんですが、実際にそれが起こった出エジプト記における記録の中にも、出エジプト記の17章の15節と16節でモーセがこう言っています。モーセは祭壇を築き、それをアドナイニシと呼び、それは主の御座の上の手というのことで、主は世々にわたってアマレクと戦われる。世々にわたってアマレクと主が戦われると言っているんですから、ずっと戦いがある。そして天の下にその名が消えるまで戦うんだよということを言ってるわけなんです。で、こういう背景があります。で、だからなんていうのかな、サウルは大きな使命を今その神様がこの長い期間持っている、そのこの神様が持っているものの中でこのサウルを選んでですね、やりなさいとこうおっしゃってるわけなんですね。で、4節で、そこでサウルは民を呼び集めた。テライムで彼らを数えると歩兵が20万、ユダの兵士が1万であった。サウルはアマレクの町へ行って谷で待ち伏せた。サウルはケニ人たちに言った。 さあ、あなた方はアマレク人の中から離れて下っていきなさい。私があなた方を彼らと一緒にするといけないから。あなた方はイスラエルの民がすべてのエジプトから登ってくるとき、彼らに親切にしてくれたのです。そこでケニ人はアマレク人の中から離れた。サウルは本当に有能な王だなって思うんです。歩兵が20万いて、ユダの兵士が1万もいます。で、なんでユダの兵士というふうに特定しているかと言いますと、アマレク人というのが、あのエジプトのところから、このユダのアラノの方に至る、その一帯ですね、南のところにいるんですよ。だから、このユダの兵士が必要でありました。そして、ケニ人が出てきています。覚えてますか、ケニ人。モーセがアラノの案内人としてお願いしたイテロですね、自分の舅の子供ホバブの子孫なんですね。それでイスラエルと共にアラノの旅をし、最後にはユダのアラノに住み着きました。彼らはヤーウェを知っている人たちです。で、イスラエルに対しては非常に有効な人たちであります。だから共に滅ぼすことのないようにと、この前もってですね、伝えているわけです。素晴らしいですよね。ここまでは素晴らしいです。そしてサウルはハビラからエジプトの東にあるシュルの方のアマレク人を撃ち、アマレク人の王アガグを生け捕りにし、その民を残らず剣の刃で清絶した。これ矛盾してるって分かりますか？アガグを生け捕りにし、誠実ではないんですよ。もうしかしサウルと彼の民はアガグとそれに肥えた羊や牛の最も良いもの、子羊と全ての最も良いものを惜しみ、これらを誠実するのを好まず、ただつまらない値打ちのないものだけを誠実した。サウルは任務を遂行したんですが、最後まで遂行しませんでした。で、彼はなんで残したのかと言いますと、当然ながら手柄を立てたい。先ほど言いましたがですね、王を捕らえたということを、屈服させたということを周りの人たちに見せたいわけなんです。これはもう、さっき言いましたように、これは昔の戦争はその通りである。そしてかつ、その羊とか牛であるとか、これも略奪するもの、報酬としてありたいわけなんですよね。あ、ところで、アガグというのは名前ではなくて称号、王の称号です。例えばエジプトの王はパロとありますね。それと同じようにこの称号なんですけれども、でこのように自分のにとってもう本当に最も大切なもので、つまらないものだけは、まあ、殺して、最も大切なものだけ残すって何か聞いたことないですか？生贄を捧げるときそうですよね。主は最も良いものを捧げなさいと言われました。で、最も良いものを惜しんでつまらないものを捧げたっていう叱責をされたのがマラキを通してであります。神様が旧約聖書の一番最後ですね、血管のある動物、これを捧げていたわけなんですね。で、これを言い直すと、神が第二、第三の存在になっていて、第一になっていなかったということであります。誠実をせよというのは、本来ならば、自分たちが殺してるんですけど、本来ならば、それは神が滅ぼされたものなんだと。で、全く手をつけられない状態を見て、神の裁きの恐ろしさを 健全な意味で受け止めていく瞬間としていかなければいけないわけです。例えば皆さんがですね、イスラエル軍だとして、エリコのところに行ってですね、もう金や銀は落ちてるんですけれども、もう一切触れてはならないと。でこれを見て、神は裁かれる方なんだ、これをですね、厳粛な思いで見ていく、一つの礼拝行為なんですよ。聖絶するっていうのは、自分は用いられてるんですけど、この殺していくんですけれどね、でもまさに神に捧げる、そして神がなされたということを認めていく、その行為になっていくわけなんですね。でそれをサウルは人間的な思いでめちゃくちゃにしてしまったわけなんです。でこのアガグという名前、約500年後にまた出てきます。もちろんこのサムエル記にも出てくるんですけども、そのもっともっと後に500年後に出てきます。エステル記ですね。ペルシアの王側近ハマンがアガグ人と書いてあります。エステル記を読んだことのある方は分かりますね。彼が行ったのは何ですか？ユダヤ人を一人残らず殺す、ユダヤ人の名をこの地上から一切消し去ることなんですよ。なんで神様が記憶を、アマレク人の記憶を消し去ると言われたのか分かりますか？消し去らなかったら自分たちが消し去られるんですよ。そしていよいよに戦う、500年経ってもアマレク人はイスラエルを消し去ろうとしてたんです。主はアマレク人を滅ぼすのであれば、イスラエルの手を借りずにご自分でできます。ソドムがそうでした。火と硫黄の池、硫黄の、が降ったんですよね。でもあえてイスラエルを通して戦われるというのは、ここですね、本当に聖書っていうのは単なる戦争の本ではないです。これ戦争が出てきてもですね、信仰の原則を神は教えておられるんですよ。この私たちが神を信じていくことにおいてですね、ここ絶対忘れてはいけない。で何かと言ったら、霊と肉の関係ですね。肉に対して容赦してはいけないということ。ローマの8章の13節、ローマの8章の13節にこう書いてありますが、もし肉に従って生きるならあなた方は死ぬのです。もし御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きるのです。妥協がないんですよ、肉に対して。でもし妥協したら自分が殺されていきます。御霊によって殺さなければいけない。ですからサウルのやったことを私たちのこの信仰生活に当てはめるのであれば、多くの肉の行いはやめたんですけども、自分にとって一番良い肉の欲望の瞬間、これは取っておくですね。これは楽しんどいていいだろうと、このようにしているのと同じなんですね。で結果どうなるかって言ったら、それだけで終わらないんですよ。それがまた自分をに戦いを挑んできて、滅びへと私たちを至らせようとするわけなんですね。では10節で、その時サムエルに次のような主の言葉があった。私はサウルを王に任じたことを悔いる。彼は私に背を向け、私の言葉を守らなかったからだ。それでサムエルは怒り、夜通し主に向かって叫んだ。サムエルは以前もそうでしたが、人がこの現場から送られてこなかったとしても、報告が、人の報告がなくても 神ご自身の報告があるわけですね。神ご自身がサウルが行ったことについてその場で伝えておられます。でここで悔いるという言葉ありますね。悔いる、サウルを王に任じたことを悔いる、これは残念に思う、あるいは悲しんでいるという意味になります。残念に思う、悲しんでいるという意味です。でサムエルがほとんど気が狂いそうになって主に叫んでるんですよ。これは鳥なしのようにですね。でもサムエルも分かってるんです。自身も彼自身もだってもう7日待てずに自分自身で生贄を捧げた時にもう神様はそのようにされるっていうことは聞いていたんです。で神様の最後通帳のようなものですよ、これはね。もう最後の機会といっていうかチャンスっていうか、でそれを彼は逃したわけですから、ですからもう取りなしはしているんですけれども、もうダメだということも彼は分かってて、そういう意味でここで怒り夜通し主に向かって叫んだとこう言ってるんですね。で次に12節、翌朝早くサムエルがサウルに会いに行こうとしたとしていた時、サムエルに告げて言うものがあった。サウルはカルメルに行ってもう自分のために記念碑を建てました。それから引き返して進んでギルガルに下りました。いかがですか、カルメル、このカルメルはですね、あの地中海の沿岸にある山、あのエリアがバールの預言者と戦った山のカルメルではなくて、ユダヤの地にカルメルっていうのがあります。そっちの方だと思うんですけども、記念碑建てたんだ、記念碑を、自分のための記念碑。なんでアマリク人に対する戦いを自分の手柄としてその偉業を残したいからですよね。そしてギルガルに行くと、でギルガルがこの戦いの後でまたこの主に捧げるというところですけれども、でサムエルがサウルのところに行くと、サウルは彼に言った、主の祝福がありますように、私は主の言葉を守りました。どう思います、ちょっとあまりにもなんていうのかな、大胆すぎて呆れ返りますね。まず主の祝福がありますようにというのは、王が祭司に言う言葉ではありません。祭司が王に言う言葉ですよ。もっと霊的な意味を含みます。そして主の言葉を守りました、言い切ってます。もう子供でさえですね、これサムエルが神の命令に背いてるって分かりますよね。でなんで、サムエルじゃない、サウルか、サウルがこの神の命令を背いてるって分かりますよね。でもなんでそこまで言えるのかというと、盲目になってると、あるいは自分を欺いているって言えますね。自分に嘘をついている。で私たちは人に嘘つくことってできるけど、自分には嘘つけないって思いますよね。実は自分にも嘘つけるんですよ。本当は違うのにこうだって自分で思い込むことってできるんですね。ラオデキアの教会でイエス様がこう言われましたが、あなたは自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らない。これほどなんかね、違い、あの今のは黙示録の3章の17節ですが、自分は富んでて豊かになった、乏しいものは何もないと思ってるんですよ。偽ってるんですよ。自分に欺いてるんですよ。本当は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸だと。だから私たちに必要な祈りはダビデの祈りですね。詩編の139編の23節、詩編の139編の最後のところに書いてある言葉が、神よ私を探り私の心を知ってください、私を調べ私の思い煩いを知ってください。 自分でさえが自分の心がわからない。だからどうかあなたが調べてください。私が悟ることができますようにしてください。とこう祈るわけです。で14節。しかしサムエルは言った。では私の耳に入るあの羊の声、私に聞こえる牛の声は一体何ですか。サウルは答えた。アマレク人のところから連れてきました。民は羊と牛の最も良いものを惜しんだのです。あなたの神、主に生贄を捧げるためです。その他のものは整列しました。非常に巧みというか、なんというのかな。いいですか、このサウルの言葉ですが、民が羊と牛の最も良いものを惜しんだって言ってるんですよ。民のせいにしてるんです。そして生贄を捧げる相手はあなたの神主にって言ってるんですよ。自分の神主って言ってないんです。あなたの神、だからあなたのためにやってるんですよってこう言ってるんです。サムエルはサウルに言った。やめなさい。もうこう何ていうかな、まあ、いやいや、昨夜主が私に仰せられたことをあなたに知らせます。サウルは仮に言ったお話ください。こうもう聞くのがもう嫌悪感が出ますね。なぜかって言ったら、その心が欺きでいっぱいなのに、こう信仰的な言葉をずっと使ってるんで、もう本当に嫌になった。でやめなさいとこう言ったんですね。でサムエルは言った。あなたは自分では小さいものに過ぎないと思ってはいても、イスラエルの諸部族の頭ではありませんか。主があなたに油を注ぎ、イスラエルの王とされました。主はあなたに使命を授けて言われました。行って罪人アマレク人を征絶せよ。彼らを全滅させるまで戦え。あなたはなぜ主の御声に聞き従わず、分取り者に飛びかかり主の目の前に悪を行ったのですか。サウルの性格をサムエルは分かっていたみたいです。このようにうぬぼれている、横柄になっているのは劣等感の裏返しだということは彼は分かっていました。自分では小さいものに過ぎないと思っていてもって現在形なんですよ。まだ小さいものだっていうことなんです。まだイスラエルからのイスラエルの王となった油注がれた王だという召しを心から受け入れていないということなんです。確かに主の御霊が外からこの上に降り注がれたので、戦う時は勇敢に振る舞うことができたんですけれども、肝心な神の召しの確信がなかったか、あるいは極めて薄かった。だからやることなすことみんな人間的なパフォーマンスになっちゃうんですよ。だから神様の明らかな御声に対してそのまま聞き従えずにですね、それを行っていると自分で言い聞かせながら表向き行っているだけなんですよね。この違いを私たちは知る必要があります。主の召しに従って神から言われたことをそのまま受け入れていくのか、それともその言葉を神の声を聞くことなく表向きそれをやっているだけなのかなんですね。で次に20節で、サウロはサムエルに答えた。私は主の御声に聞き従いました。主が私に授けられた使命の道を進めました。私はアマレク人の王アガグを連れてきて、アマレクを征絶しました。しかし民はギルガルであなたの神主に生贄を捧げるために聖別すべきものの最上のものとして分取り物の中から羊と牛を取ってきたのです。繰り返してますね。サウルはまだ分かってない。そこでサムエルが革新的な話をします。河川引いてもいいですよ。ここすごい大事な話です。するとサムエルは言った。主は主の御声に聞き従うことに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。主の御声に聞き従 ガウというのが信仰においての核心部分になります。ローマの10章の17節、ローマの10章の17節で、信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。表面的な行いで犠牲の生贄、そういうものを行っても、主に命じられていることでなければ無意味なんですね。ですか、信仰の定義、それは主により頼んで従っていくという形で神の声を聞いていくことです。主により頼み従っていくという態度を持ちつつ神の声を聞いていくことです。で、この信仰がなければ神を喜ばせることはできないんですね。で、信仰によらずともサウルのように全焼の生贄を捧げることができます。いや、むしろ神に背く形で生贄を捧げることって可能なんですよ。神に喜ばれることなく他の動機で献身的な働きをすることは可能なんです。献身、その献身は神にとっては嫌悪感を抱かせるものです。旧約聖書の中の預言書で数多く出てきます。もうやめろ、この生贄は、もう私は飽き飽きした、嫌悪感が出る。あなたの本当の生贄は砕かれた心だ、善を行うことだ、こういう言葉がたくさん出てきます。そして新約聖書でも似たような言葉が出てきます。愛について、第一コリントの13章の3節で、またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何も役に立ちません。で、分かりやすい例として私がよくお話しするのがですね、この韓国から多くの人が出稼ぎに来ているわけですが、水商売で働いている女性たち、意外に韓国のこの日本の教会では多いんですけれども、一番献金の額が高いんですよ。なんでか分かりますか？心が傷んでるんです。男の人を相手にしてますから、心が傷んでいて、その償いとしての献金なんです。だから献金を捧げれば捧げるほど神様はその人たちに語っておられるわけです。あなたの罪を手放しなさい、主の御声に聞き従うことが生贄に勝るわけなんですね。そして午前の礼拝で学びましたけれども、サウルは神から聞こうとしていなかった、聞くふりをしていた。で、祭司の行いに対する執着が強かった。サムエルをはじめとするそのような人たちが行っているのを見て羨んでいた。そのようにかっこよくやってみたい、人から認められたい、あるいは神から認められたいという気持ちもあったかもしれません。で、似たような人がですね、新約聖書にも出てくるんですね。サマリアの町でピリポが伝道して多くの人が救われて、そしてペテロとヨハネがエルサレムから来て手を置いて祈っていった。そしたら聖霊のバプテスマを受けていった。いろんな印が伴いました。で、魔術師のシモンが、私にもその権威を与えください、自分が聖霊を受けたいって言ってるんじゃなくて、私も手を置いたら聖霊を授けることができるんです。で、ペテロは、あなたは受けられないし、そしてあなたには苦味の胆汁があるよって、こう言ったんですね、心の中にね、悔い改めなきゃダメだって。大事な大事な話は、信仰によらなければその行いは必ず不完全になります。サウルは途中まではやりましたが、できなかった。それは信仰によってないからです。信仰によらなければ神の命令は守れません。ペテロがですね、面白いこと言いましたね。兄弟を許すことについて、何度まで許せばいいんですか？7度までですか？ちょっとなんかこう私はできるよみたいなですね、これちょっと7度までですかって感じでこう言ったのかもしれませんが、イエス様の次の言葉を聞いてですね、もうギャフンとしたと思いますね。 7度までじゃなくて7の70倍7の70倍っていうことはですね、数えることできないんですよ。もう制限がない、つまり完全に許す心の状態の話をしてるわけですね。で、この心の状態ってどうやって作れるのかと、神の許し、自分自身に対する神様が許してくださっているということを受け入れて、そしてそれを他者に適用させていく、神の命令に従う、これしかできない。だから信仰を持っていないで行おうとしたって 7回は許せるかもしれないけども無理ですよね。信仰だからこそ行いを全うすることができる。これエペソの2章の10節で、神様があらかじめ良い行いを用意しておられるということが書いてあります。今のそのまま読んだんじゃなくて、私、まとめて話しましたが、ですか、あらかじめ良い行いを用意しておられるんですね。ですから自分を欺くことが可能であります。従順になっているつもりで実は不完全でも、今見たように不完全な従順は完全な不従順なんです。分かりますか？不完全な従順は完全な不従順なんですよ、神の目には。で、完全な従順は信仰によってのみ成し遂げられます。23節、誠に背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。あなたが主の言葉を退けたので、主もあなたを王位から退けた。主に背いていることをもっと分かりやすく教えるために、占いの罪、偶像礼拝の罪と同じなんだよと言ったんですね。主に背くこと同じだよって。でですね、興味深いことにこれは予言だったんですよ。事実サウルは最後まで祭司による神に対する伺い、答えがない、この祈りに答えがないっていうかわいそうな人なんですよね。もう一貫して祈りに答えを与えられてない。最後何しました？祈り聞かれましたよ。魔女のとこ行った。魔女のとこ行ったんですよ。そして祈り答えられたって何かしたらね、死者の世界にいるサムエルを呼び出してほしいって出てきたんですよね。この偶像礼拝、占いの礼、占いの罪、これを彼は最後に犯して死んでいくことになります。で、このようにしてはっきりと主がサウルの王位を取り除けたということですが、24節でサウルはサムエルに言った。私は罪を犯しました。私は主の命令とあなたの言葉に背いたからです。私は民を恐れて彼らの声に従ったのです。どうか今私の罪を許し、私と一緒に帰ってください。私は主を礼拝いたします。どうでしょうか、ここの罪の告白の言葉、悔い改めの言葉、軽いと思いませんか？軽いですね。罪を犯したといった矢先に、私は民を恐れて、やっぱり民のせいにしてるんです。罪の告白というのは神と自分だけの世界にならなきゃダメです。その間に人入っちゃダメなんですよ。環境が入っちゃダメなんですよ。で、対照的に第二サムエル記の方では、ダビデが罪を犯した時は、ダビデは私は主に罪を犯した、この短い言葉で終わってます。こっちの真実な悔い改めって短いんですよ。言い訳がないから。で、すぐに25節で私の罪を許してください。だから罪に対する悲しみがないんです。とにかくこの今の辛い思いを取り除けてくれって、こっちの方が優先しているんですね。そして主を礼拝いたしますと、ね、今この罪を犯しちゃったから、もう、はい、この気持ちにパーッとね、はい、さっさっさっと、なんかありますよ、あの日本のね、あの神社でもなんかこう お祓いだお祓い、それと同じですよ。今ここでやってるので、すぐに礼拝したいからと、で 次に、するとサムエルはサウルに言った。私はあなたと一緒に帰りません。あなたが主の言葉を退けたので、主もあなたをイスラエルの王位から退けたからです。サムエルが引き返していこうとしたとき、サウルはサムエルの上着の裾を掴んだので、それが裂けた。サムエルは彼に言った。主は今日あなたからイスラエル王国を引き裂いて、これをあなたより優れたあなたの友に与えられました。実にイスラエルの栄光である方は偽ることも悔いることもない。この方は人間ではないので悔いることがない。はい、ここでは主が悔いることがないとサムエルは言っています。でこれの意味は、サウルが王位から退けられて他の者に与えられたという御心には決して変更がないよという意味です。で多くの人が言葉だけ見て戸惑うんです。さっきはサウルを王に任じたことを悔いると主が言われたではないか、今主は悔いることはないと言っている、同じ悔いるという言葉で混乱するんですね。けれども先ほど言いましたように、後のこの私は悔いるというふうに神様が言われたのは、悲しんでいる、残念であるという意味で、今のここでの悔いるは主がもう決定されているよという意味なんです。思い直すことはないよという意味です。だから難しく考えないでください。ですか？もっと分かりやすく話せば、主は罪を犯す者を死ぬようにされています。そうですね、罪を犯す者を死ぬようにされています。これについての御心は変更なしです。悔いることはないんですよ。けれども主は罪の中で死んでいく人を見ていくのは悔いています、悲しまれてるんですよ。一方では主のご計画や意思について話し、もう一方では主は感情について話しておられます。その罪人が滅んでいくのを悲しんでいるという感情を話しているわけなんです。そして30節で、サウルは言った。私は罪を犯しました。しかしどうか今は私の民の長老とイスラエルとの前で私の面目を立ててください。どうか私と一緒に帰ってあなたの神主を礼拝させてください。それでサムエルはサウルについて帰った。こうしてサウルは主を礼拝したとですね。罪を犯したという言葉がいかに軽々しかったか、面目を保ちたいからだと、これをとにかくさせてくれと。その後サムエルは言った。アマレク人の王アガグを私のところに連れてきなさい。アガグは嫌々ながら彼のもとに行き、ああ死の苦しみは去ろうと言った。つまり生かされるって意味ですね。でもサムエルは言った。あなたの剣が女たちから子を奪ったように、女たちのうちであなたの母は子を奪われる。こうしてサムエルはギルガルの死の前でアガグをズタズタに切った。サウルが行わなかったことを今サムエルが行いました。まあ、サムエルは戦士ではないので、なんていうのかな、この戦士が兵士を殺す、敵を殺す殺し方じゃなかったと思うんですよ。ズタズタというのはですね、生贄みたいに殺すんですよ。祭司ですから、なんで解体の仕方は分かるわけですよね。ほら祭壇に乗っけるためにね。つまり主の前で滅びなきゃいけないものだということであります。サムエルはラマに行き、サウルはサウルのギブアにある自分の家へ登っていった。サムエルは死ぬ日まで二度とサウルを見なかった。しかしサムエルはサウルのことで悲しんだ。主もサウルをイスラエルの王としたことを悔やまれた。サムエルがサウルを見なかったのは、サウルが悔い改める余地が残されていないわけなんですね。主が憐れみを与えた最後の機会までも食い尽くしてしまったですね、サウルが。でサウルがこれから悔い改める機会がないという意味ではないですけれども、サウルが、この悔い改めないということを主があらかじめ知っておられるので、神様はもうこう決定されてるんですね。 サムエルはその御心をよく知っていたので二度と会うことはしなかったと。で、このサウルの心、そしてサウルの心というのはつまり主の心は私たちが学ばなければいけない大事な心であります。罪の中で死んでいく、信仰を捨ててしまう、地獄について語るときにたやすく語っちゃいけないんだよっていうことです。悲しみと涙を持って語らないと。一度泣いた人でなければ、これよく言われるね、説教者はですね、一度地獄について涙を流してなかったら説教をする資格はないと。地獄についてですね、主が悲しんでおられるんだよということです。で、次に16章行きましょう。主はサムエルに仰せられた。いつまであなたはサウルのことで悲しんでいるのか。私は彼をイスラエルの王位から退けている。角に油を満たして行け。あなたをベツレヘム人エッサイのところへ使わす。私は彼の息子たちの中に私のために王を見つけたから。しばらく経ってたと思うんですね。でもサムエルはサウルのことが悔やまれてどうしようもなく悲しんでいた。素晴らしいですね、こういうふうにこういう指導者を持てるって。悲しんでいる、もう本当に泣いている、親みたいなもんですよね。でも主がここで語られているのはいつまでサウルのことで悲しんでいるのか。大事ですね。主は新たな働きを行われるんですね。だからサウルのことは主に任せて、主がこれから命じられる新たなことを行っていかなければならないわけなんですよ。で、私たちも同じように過去のことにうずもれるのではなくて、新たに神がなされることに移っていく必要があります。そして新たな王としてベツレヘムのエッサイの息子の一人を選ぶということですね。で、以前もやりました、サウルに油を注ぎましたけれども、同じようにこの角に油を満たしてですね、その男に油を注ぐわけですね。で、サムエルは言った。私はどうしていけましょう。サウルが聞いたら私を殺すでしょう。主は仰せられた。あなたは群れのうちから一頭のメスの子牛を取り、主に生贄を捧げに行くと言え。生贄を捧げるとき、エッサイを招け。あなたのなすべきことをこの私が教えよう。あなたは私のために私が言う人に油を注げ。サムエルが恐れていること、懸念していることは最もであります。だってまだイスラエルの国はいまだサウルの王権の中にあるんですよ。そして他の者に油を注ぐということは謀反、反逆罪に問われるのであって重罪になります。で、これでもし注いでいる姿を他の人に見られたら、そしてその人がサウルに告げたら一巻の終わりです。そういう緊迫な状況であることは主ご自身が知っておられて、主に生贄を捧げに行くとだけ話せば大丈夫だよと。で、実際に生贄を捧げるんですよ。嘘ではありません。でもその時に油を注ぐ。だから他の人には王の即位式が行われたと、即位が行われたということが、見分けることができないということなんですね。だから分かる人にだけ分かるわけなんです。で、実はですね、イエス様の働きというのが、その福音書を読みますと分かる人だけが分かるっていうのが非常に多いんですね。イエス様どうしました？路傍に行って私は神の子である、メシアである、言いましたか？言ってないですね。むしろ黙れっていうことが多かったです。街道で悪霊に取りつかれた人の中にこの悪霊がいてですね、悪霊が叫びました。私はあなたがどなたか、あなたが誰か知っている、神の聖者だと叫んだ時に、黙れ、この人から出ていけって言ったんです。黙らさせた。雷病人を癒された後も気をつけて誰にも話さないようにしなさい。ただ人々への証のために行って自分を祭司に見せなさい。そしてモーセの命じた供え物を捧げなさい。だから主の御業を行っていく 行わせていくわけなんですけれども、分かる人にしか分からないように行われていた。で、いくつかの理由がありますけれども、一つはメシアという方が何を行われているのか、ユダヤ人の中でもっとよく考えてもらいたいと。ユダヤ人たちがこう気軽に考えているメシアというものが本当に聖書に出てくるメシアなのかと、そのズレがあるけれども、彼イエス様が行われていることをじっくりと見ることによって確かにその方であるということを見せたかったわけなんです。ですからイエス様は、この気をつけながら、気をつけるっていうか、その本当にこうきめ細かい配慮をされていた。でもう一つがですね、敵対的な環境がありました。敵対的な環境、カリオの祭りの時にイエスの肉の兄弟たちがですね、公の場に出たいと思うんだったらば隠れたところでことを行う必要ないじゃないですか、世に自分を表しなさいと言った時にイエス様は、いやそうしないよと、内密に行かれたって言ってるんです。エルサレムに。なぜですか。エルサレムにイエス様を殺そうと思っているユダヤ人がいたからなんですね。だからサムエルが今ベツレヘムに行くというのはこのような状況なんですよ。かなり緊迫しています。でも神様の働きを行っていく。で、実はダビデの生涯がそのようなものになっていきます。ダビデが油注がれる時から状況は危険でありました。イエス様と似たような人生、実はダビデの世継ぎの子がイエス様であって、ダビデ自身がイエス様を表しているんですね。イエス様がお生まれになった時どうですか。ヘロデの姿がありました。そしてユダヤ人指導者が殺そうとしました。実際殺すのに成功しました。その背後に悪魔が働いています。悪魔はキリストが王であるにあることに不服なわけですね。地上において君臨を続けたいわけなんです。それでキリストを滅ぼそうとして躍起になっているということです。で、次に4節。サムエルは主が告げられた通りにしてベツレヘムへ行った。すると町の長老たちは恐れながら彼を迎えて行った。平和のことでおいでになったのですか。サムエルは答えた。平和のことです。主に生贄を捧げるために来ました。私が生贄を捧げるとき、あなた方は身を性別して私と一緒に来なさい。こうしてサムエルはエッサイとその子たちを性別し、彼らを生贄を捧げるために招いたですね。ベツレヘムの長老たちもちょっとかなりこう、なんていうかな、警戒してますね。警戒で、なんでかというと、サムエルがいつも通るところじゃないんですよ。だから、いつも通っているところっていうのはベテル、ミツパ、ギルガルって巡回するところで、そこでこの生贄を捧げるわけなんですよね。けれども何か異変があったのかなというふうに疑ったんですけど、それでサムエルが平和のためですとこう言ったんですね。まあ、実際は異変なんですけどね、平和を装っているわけです。そして今この時点でサムエルはエッサイの息子の誰が油注がれるのかと知らないんですね。私が言う人に油を注げと。なんで最初から告げなかったか。それはサムエル自身が神からレッスンを受けるためです、ね、彼らが来た時、サムエルはエリアブを見て確かに主の前で油を注がれるものだと思った。しかし主はサムエルに仰せられた。彼の容貌や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが主は心を見ると。わかりましたね。サウルが選ばれた時の基準、それを同じ基準で今エリアブを見たわけです。でも心を主がご覧になると。で、次8節。エッサイはアビナダブを呼んで サムエルの前に進ませた。サムエルはこの者もまた主は選んでおられないと言った。エッサイはシャマを進ませたが、サムエルはこの者もまた主は選んでおられないと言った。こうしてエッサイは7人の息子をサムエルの前に進ませたが、サムエルはエッサイに言った。主はこの者たちを選んではおられない。興味深いのはですね、7人という数字ですね。7人の息子の数字ですね。7という数字は完全数を表していて、神の数字です。7日目に神は天と地の創造を休んだと、聖なるものとしたと。で、7人全てを退けてるんですよ。で、これを意味するところは、神は次に新しい働きを始められるんだと。で、実は聖書で8というのは新たな始まり、新たな秩序の始まりを教えています。サムエルはエッサイに言った。子供たちはこれで全部ですか？エッサイは答えた。まだ末の子が残っています。あれは今羊の番をしています。サムエルはエッサイに言った。人をやってその子を連れてきなさい。その子がここに来るまで私たちは座につかないから。エッサイは人をやって彼を連れてこさせた。その子は血色の良い顔で、目は美しく、姿も立派だった。人は、主は仰せられた。さあ、この者に油を注げ。この者がそれだ。ここで興味深いのは、ダビデという名前さえ出てきてない。末の子が残ってます。ここでのテーマは、あまりにも取るに足りないものという意味です。息子を性別するのに、息子の一人にさえ数えられていなかった。ここに神の選びがあったということです。イエス・キリストがそのような方でした。旧約においてその律法と預言者は完全なものでした。主はイスラエルに幕屋の礼拝を与え、契約を与え、土地を与えられ、強い国民とする、またアブラハムという偉大な先祖も与えられけれども、その立法と預言者の上司として来られたキリストは、ナザレというあまりにも誰も知らない町で育ち、預言通りベツレヘムでは生まれたんですけども、家畜小屋の中で生まれ、その方を礼拝しに来たのは当時の社会では低い階級の羊飼いだったわけです。そして宣教活動は神の都であるエルサレムではなくて、異邦人の支配を受けてきたガリラヤ地方だったわけです。そこで預言者イザヤはイエス様について預言をこのようにしています。53章の1節から3節。イザヤの53章の1節から3節で、私たちの聞いたことを誰が信じたか。主の御腕は誰に現れたのか。ここですね、イザヤ書を読んでいくと、主の御腕っていうのは力強くですね、エジプトからイスラエルを救い出していくですね、連れ出していく強い身腕ですよ。主は、彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背くほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。砂漠の地、干木が生えています。アカシアという干木ですね。イスラエル旅行行かれた方はネゲブ砂漠に生えているのをご覧になったと思いますが、見栄え良くないよね。あっそって感じです。でもあの水分のないところに、硬い地にすくすくとたくましく育っているわけです。でこれは今は53章ですけれども、11章、イザヤの11章の1節を見ると、エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶってあるんですよ。エッサイですよ。ダビデですけれども、これはメシアの、予言になってるわけですね。このようにメシアが取るに足りないところから選ばれた方だと。同じようにキリストにつながるものが、神にとって取るに足りないところからの選びだったんだということを思い出す必要があります。第一コリントの1章の26節から29節、 第一コリントの1章の26節から29節、兄弟たち、あなた方の飯のことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は知恵あるものを恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるために、この世の弱いものを選ばれたのです。またこの世の取りに足りないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわちあるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。これは神の御前で誰をも誇らせないためです。私たちはもうそろそろ自分に何か良いものがないかと見つけるのをやめるべきです。愚かなもの、取るに足りないもの、弱いものですね。で、ギリシャ語ではもっと強い言葉が使われているそうです。主はそういう者たちを選んでくださっています。だから神様の恵みと素晴らしさを褒めたたえて、神のみを誇りとしていくわけですね。で、次に羊の番と書いて、ダビデが羊の番ですね。で、私たちが羊の番と聞くとですね、この大草原のですね、この牧羊犬などを思い出しますけれども、そんな悪い印象ないかもしれませんが、当時の中東の地域の羊飼いって卑しいんですよ。で、今でもパレスチナのアラブ人のところに行けば、子供に羊の番をさせてます、世話を。似てますね、同じですよ。でも神はあえてイスラエルの指導者を牧者と呼ぶようになりました。羊飼いと呼ぶようになりました。それはダビデがそう第一人者だからなんですね。ダビデの生涯を特徴づけているのがこの羊飼いだったんです。詩編の70編の70節から72節でこう書いてあります。主はまたしもべダビデを選び、羊の檻から彼を召し、乳を飲ませる雌羊の番から彼を連れてきて、見た目ヤコブとご自分のものであるイスラエルを牧するようにされた。彼は正しい心で彼らを牧し、英知の手で彼らを導いた。王に必要なのは有能なことではありません。王に必要なのは羊の世話をするような一人一人に対する関心、忍耐と労力、犠牲の心、養う心、これが要求されていたわけです。ですからイエス様も、私が良い羊飼いですと、羊のためにご自分の命を捨てられた。そして少年ダビデの養子、その子は血色の良い顔で、目が美しく姿も立派だった。結局の子かっこいいんじゃんとか言ってこれね、結果であって原因じゃないということを忘れていてくださいですが、次にサムエルは油の角を取り、兄弟たちの真ん中で彼に油を注いだ。主の霊がその日以来ダビデの上に激しく下った。サムエルは立ち上がってラマへ帰った。サウルの時も同じでしたね。油を注いで、その後で御霊が注がれています。それは御霊、主の御霊をこの油が象徴しているからなんですね。先ほど読んだイザヤ書の11章若枝の予言ですね、の続きがこうなっています。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。だからイエス様がバプテスマを受けられた時に、水のバプテスマを受けられた時に、天から鳩のような形をして聖霊が下られて、それ以降イエス様は御霊に導かれて聖霊に満たされた方となったわけですね。で、次に14節、主の霊はサウルを離れ、主からの悪い霊が彼を怯えさせた。はい、主の霊がダビデに下った。これは王の働きをするために必要な能力ですよね。それを付与してくださった。その代わりに今度は退けられたサウルにはそれが取り去られたわけなんです。主からの悪い霊とあります。で、これは悪い霊を主が創造した、作られたということではなくて、いいですか、悪い霊というのは悪魔が、悪魔もともと天使ですよね、反抗してですね、そしてその手下みたいに堕落した天使がいるんです。それが悪霊だと言われています。で、主はいつもは守りを与えておられます。悪い霊から 影響を受けることがないように守りを与えて、ある時には天使も置いてくださってますね。あの福音書を読みますと、子供たちに天使がいるっていう話が書いてあるんですよね。あの守りを与えておられる。でもその守りを取られることがあるんですね、壁を。あのヨブのことを思い出してください。サタンがですね、あのヨブのことについてこう言ったんですよね。あなたは彼とその家とその全ての持ち物との周りに垣を巡らしたではありません、垣根ね、巡らしたんじゃないかと。でこのように私たちは空気のようにですね、この思っているかもしれませんけれども、霊的に神がちょうどなんかあの私たちあのなんだっけ、あのセキュリティのソフトを入れたように、ファイアウォールですよ。神様がウォールを入れてくださってるんですよ。でもそれをあえて取り除けるわけです。そうすると悪霊からの一斉の攻撃があるわけです。で罪を悔い改めてないものに対して神様は懲らしめるためにそういうことをされる時があります。コリントの教会で、悔い改めてないですね、あの近親相姦を犯している者がいたので、パウロがこう言ってますね。このようなものをサタンに引き渡したのです。それは彼の肉は滅ぼされるためですが、それによって彼の霊が主の日に救われるためです。でそこで15節、サウルの家来たちは彼に言った、ご覧ください、神からの悪い霊があなたを怯えさせているのです。我が君、どうか見舞いにはべるこの家来どもに命じて、上手に盾事を引く者を探させてください。神からの悪い霊があなたに臨むとき、その者が事を引けばあなたは良くなられるでしょう。してこのように彼ら家来たちはなんか神からの悪い霊ってよく分かってるみたいですね。症状としては何かというと、今でいう神あのあれですね、精神的な疾患ですよ。いやーってこうなっちゃう。でそれを音楽セラピーでやってみましょうと、こういうことですね。音楽セラピーで、まさにそうですよ。ここのやってるのはそのアドバイスしてるっていうかね。で、そこでサウルは家来たちに言った、どうか私のために上手な引き手を見つけて私のところに連れてきてくれ。すると若者の一人が答えて言った、おります、私はベツレヘム人エッサイの息子を見たことがあります。ことが上手で勇士であり戦士です。言葉には分別があり体格も良い人です。主がこの人と共におられます。ダビデは羊飼いだけではなくて勇士であり戦士であったと。まあこの若い時点でどれだけ戦ったのかちょっとわからないんですけども、まあ何かあったんでしょうね。でそして体格が良いと。で一番の推薦の言葉は、主がこの人と共におられます。もう御霊が下ってますから、この若者はですね、似たような世代のダビデに注目がいったんでしょう。初めの承認者です、承認ですよ、これ。主が共におられるっていう、まあ、後にはダビデも全イスラエルが認めていくんですけれども、この小さなダビデにこの、あそうだ、主が共におられるんだこの人にはということです。でことを奏でてる。だからダビデは礼拝賛美に重荷を置いていくようになります。息子ソロモンに神殿建設をさせるんですけれども、その中での礼拝をどのようにするか、その組織はダビデが作りました。門営を作ったりですね、レビ人また祭司にですね任せていくわけですけれども、その中で歌う隊を作ったんです。でことを奏でるものですね、それを彼は行っていき、詩編はダビデが 80% 以上ですね、 80% ぐらいかな、ダビデが書いたものですね。でそこに描かれているのは神の国なんですよ。で黙示録を見るとどうなってますか。天国ではことがあるんですよね、音楽があるんですよね。でこれを彼は小さな時からこのことを奏でていたと、主を思い巡らしながらそれを奏でていたことでありましょう。そこでサウルは使いをエッサイのところに使わし、羊の番をしているあなたの子ダビデを私のところによこしてくださいと言わせた。それでエッサイは1オメルのパンとブドウ酒の皮袋1つ、小ヤギ1匹を取り、息子ダビデに託してそれをサウルに送ったということで、ですね、あの次にダビデはサウルのもとに来て彼に仕えた。サウルは彼を非常に愛し、ダビデはサウルの道具持ちとなった。非常に愛した。ダビデの意味はもう何回も言いましたよね、愛されるものです。素晴らしいです。 人から愛され、神から何よりも愛されてました。これも似てるんですね。イエス様と少年期のイエス様は神と人とに愛されたと、ルカの2章の最後に書いてあります。そしてサウルの道具持ちになってますね。覚えてますか、ヨナタンと道具持ちいましたよね。これかなりのですね、あの道具持ちって言ってもですね、単なる使いっ走りじゃないですよ。もうすごいです。彼らも勇士じゃなきゃダメですね。でそのサウルの道具持ちになったわけです。サウルはエッサイのところに人をやり、どうかダビデを私に使いさせてください、私の気に入ったからと言わせた。神からの悪い霊がサウルに臨むたびに、ダビデは盾ごとを手に取って引き、サウルは元気を回復して良くなり、悪い霊は彼から離れた。よかったですね、悪い霊離れて。でもまた来るんですよ。もっとひどくなるんですよ。わかりますか、これが音楽セラピーの限界です。今ね、音楽セラピーってわざと言ってますけれども、大事なのは賛美音楽によって癒しを受け、その時に解放を得られる、素晴らしいことですが、確固たるイエスを主としていく、心の中で崇めて、この決断をし、御言葉によって生きているという確固したものがなければ、悪霊どもがまたその人を痛めつけます。御言葉によって心からの悔い改め、これによって初めて癒しは来るんですね。ダビデがこのようにして油を注がれました。でサウルにも使えるようになりましたけれども、次の章では羊飼いを依然としてしてるんですね。まあ、サウルもそうでしたよね。あのアモン人と戦うままで農耕に励んでいました。でイエス様ご自身もおよそ30歳になって交渉外に入られる前は大工として働いていましたね。主から飯を受けるということは時があるということです。その時に神がその人を引き上げてくださいます。飯と実際の働きがブランクがある、ギャップがあるわけなんですね。大事なのは今していることに忠実に、神に命じられていることを行っているかどうかなんです。そして主がその時に用いてくださいますですね。ということでお祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。本当に、たくさんの、あなたからの教訓と励ましと慰めを受けることができありがとうございます。主よ、どうかここにいる兄弟姉妹にあなたからの豊かな祝福がありますように。神様、あなたがダビデを選ばれたその心を見ておられましたけれども、私たちもこの1週間人の目によらずに、あなたの目によって、あなたを恐れる恐れによって生かしてくださいますようにお願い申し上げます。どうか天の父さんと呼べるそのあなたとの関係の中で、人のことを考えることなく過ごすことができるように、そして神に仕え、人に仕えるものとなっていきますように、どうか祝福してください。主の恵みと平安がここにいる兄弟姉妹たちと共にありますように。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。